主は皆さんと共に。ヨハネによる福音。主に栄光。初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉は初めに神と共にあった。万物は言葉によってなった。なったもので言葉によらずになったものは何一つなかった。言葉のうちに命があった。命は人間を照らす光であった。光は暗闇の中で輝いている。暗闇は光を理解しなかった。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人間の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の朗読はヨハネの福音書の一番最初のところです。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。このクリスマスの神秘を語っています。で、この言葉は命であって、人間を照らす光であるというふうに書いてあります。イエス様自身が光であったということですね。でもイエス様が誕生した時に、その光は本当に小さな小さな光でした。この馬小屋の中でですね、ベツレヘムの馬小屋の中で生まれたごくごく小さな光、むしろその時は光というよりは、この暗闇の中の暗闇の方がむしろ強かったでしょう。光は暗闇の中で輝いていると、書いてありますけれども、イエスが誕生した時は光の輝きよりも暗闇の方がむしろ強かったというふうに言えるかもしれない。宿屋に泊まることができなかったということですね。そして馬小屋に泊まるしかなかった。馬小屋というのは多分洞窟のようなものだったでしょうけど、物理的に考えても光がなかったでしょうと思われますね。宿屋の中だったらランプが灯されていたでしょうけれども、馬小屋の中は実際のところ真っ暗で、光もなくってですね、非常に困ったと思います。イエスとマリアは宿屋に泊まる予定でしたから、まずランプは持っていなかったでしょう。そして晩ご飯もですね、食料も持っていなかったし、まさか外でっていうか、馬小屋で寝るための上掛けというか毛布のようなものも全く何にも持っていなかった。実際のところ、気持ち的にも暗闇の中にいるような、そういう気持ちだったというふうに思われます。実際のところイエスが生まれた時には解剖家の中に寝かされたわけですね。解剖家というのは動物の餌を入れる桶ですから、今そんなことしたら保健所がもうすぐ文句言ってくると思いますけど、でもなんで解剖家の中に、その中に藁をですね、多分ロバかなんか食べる藁と一緒に入れたんだと思われますけども、 宿屋の人が手伝わなかったってことですね。宿屋の人たちがもし手伝っていたならなんぼなんでも解剖家はないでしょうと思います。小さなベッドなり何かを宿屋の人が持ってきてだと思われますね。でも宿屋の人々が全く手伝わなかったこと自身がまた闇の一つの現実でしょう。困ってる人がすぐそばにいるのに何も手伝わってない、まあそれも非常に現代的な闇だというふうに言えるかもしれない。隣の人が苦しんでるのに全く知らずに全く何の無関心で苦しんでるっていうことがマンションとかアパートの隣に住んでる人に起こりうることだろうというふうに思われますね。でもそこでまあ天使がわざわざ羊飼いたちを呼んできたわけですよね。このちょっと離れてる野原にいる。でなんで羊飼いたちをわざわざ呼ばれたのか、なんでベツレヘムの街中の人を呼ばないのか、まあ非常に不思議にずっと思ってたことなんですが、で最近になってなんで羊飼いたちをわざわざその馬小屋まで呼ばれたのか、まあ最近になって分かったような気がするんですが、つまりこの暗闇と関係してるわけですね。羊飼いたちは非常に貧しい人たちで、実際夜中働かない、今でいう夜勤をしてたわけですけど、でも野宿していたので実際のところ彼らはマリアとヨセフに必要なものを全部持ってたってことですね。ランプもあったでしょうし、晩ご飯と朝ご飯もあったでしょう。夜寝るための、まあ、簡単な毛布のようなそういうものも用意していた。だから羊飼いが呼ばれたんですね。マリアとヨセフの必要を満たすのは羊飼いだった。呼ばれて幼子をただ単に礼拝しただけじゃなくて、そこでマリアとヨセフがもう宿屋に泊まれないからお腹も減ってたでしょうし、電気じゃない、ランプもないからよくわからなかった、しかも寒くて何か上にかけるものも必要だったでしょうけど、羊飼いたちが全部持ってたんですよね、必要なもの。だから神様はその時に羊飼いを呼ばれたんだと思います。神様のなさることに一分の無駄もないっていうか、この神様が必要を満たしてくださってたってわけですね。そこにこそ光は暗闇の中で輝いたと思います。マリア様の心とヨセフの心もこの時輝いた。夜過ごすだけの必要なものが全て羊飼いによってもたらされた時に、一番最初の光が暗闇の中で輝いたんですね。イエス様を通して私たちは暗闇の中に輝く光を見出すことができるようになったわけです。最初の光は羊飼いから来た。羊飼いたちも将来救い主になるイエスを見て、彼らの心の中にも光が照らされたでしょう。私たちもそうだと思います。この一年暗闇の中でがっかりしている、宿屋のようにですね、そばにいる人が案外手伝ってくれなくてがっかりされる方もおられたでしょう。でも誰かを通して必要なものが与えられる、その中で私たちも光を見出すことができるわけですね。あるいは周りで困っている人に、暗闇の中にいる人にちょっとした手伝いなり思いやりを示すだけで、やっぱりそこにも光が灯されたということがあるでしょう。私たちは助けられたり助けたりする中でこの光が輝いてくるわけですね。いくら暗闇が深かろうと、 いくら暗闇の中で迷っていようと、でも私たちが助け合うことによってそこに新たな光と慰めと希望がそこで灯されるということですね。御言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見たとヨハネが書いてるわけですけど、栄光を見た、これはヨハネがこの福音書の中で生涯何回も書いた互いに愛し合いなさいという言葉が実行されている中に、この栄光をヨハネは何回も見たんでしょうと思われますね。私たちもそのイエス様によって灯された光を私たちも灯すことができるように、困っている時は誰かが照らしてくださるでしょうし、そのイエスを通して灯されつつある私たちを通してこれからも灯されていくこの火を大切にしながら、光と栄光を大切にしながらですね、この一年感謝して、そして新しい年をまさしく暗闇を照らす光を私たち自らが作りながら受け取りながら歩んでいくことができるようにですね、このクリスマスに改めて私たちの祈りと願いを捧げましょう。